税、市民税・府民税の申告期間は2月18日から3月15日です。平成31年度市民税・府民税の申告会場と受付期間などは次の通りです。市役所地下902-903会議室、時2月18日月曜日から3月15日金曜日、午前9時から午後5時30分、土曜日日曜日は除く。ただし、2月24日日曜日と3月3日日曜日は開設します。セキュリティの都合上、会場は午前8時30分頃に開場します。金剛連絡所2階大ホール、時、2月7日木曜日、8日金曜日、12日火曜日、13日水曜日、14日木曜日、午前10時から午後4時。受付開始直後の7日、8日は大変混雑することが予想されますのでご注意ください。なお、申告されていない場合、次のようなことがありますので、申告にご協力ください。市民税・府民税証明書の交付ができないことがあります。控除される情報が得られないため、扶養・配偶者控除などの適用範囲でも控除が適用されないことがあります。社会保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などの軽減措置の適用を受けられないことがあります。問い合わせ、課税課、内線111、112、117。税務署からのお知らせ。富田林税務署の確定申告会場はスバルホールです。開設期間、2月18日月曜日から3月15日金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、日曜日は除く。ただし、2月24日日曜日と3月3日日曜日は開設します。ところ、スバルホール4階銀河の間。会場は大変混雑しますので、ご自身で申告書を作成してご提出ください。申告書は自宅から提出、送信できます。国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に従って金額などを入力することで税額などが自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。給与所得者、または公的年金所得者の人向けの申告書作成画面を設定しています。初めてでも操作がしやすい画面ですので、ぜひご利用ください。作成した申告書はマイナンバーカードと IC カードリーダーライターを用意すれば、e-tax を利用して提出・送信できます。また、事前に税務署で ID、パスワードを発行していただければ、マイナンバーカードと IC カードリーダーライターをお持ちでない人でも、自宅のパソコンやスマートフォンから申告書を作成し、提出・送信できます。e-tax 以外の方法で申告書を提出される場合は、税務署窓口へ直接お持ちいただくか、郵送により提出してください。ID、パスワードの発行は随時全国の税務署で受け付けていますので、必ず運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、税務署までお越しください。医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費控除を受ける場合、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。年金所得者の所得税の確定申告手続きが簡素化されています。公的年金等の収入が400万円以下であり、かつ 公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告書の提出は不要です。ただし、この場合であっても、所得税の還付を受けるために、還付申告書を提出することはできます。所得税の確定申告が不要な場合でも、市民税、府民税の申告が必要となる場合があります。問い合わせ、富田林税務署、電話 24-3281。国民年金。確定申告には、社会保険料控除証明書などが必要です。国民年金保険料は、納付した全額が所得税などの社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料を社会保険料控除として申告するには、1年間に納付した保険料額を証明する書類などの提出が義務付けられています。このため、平成30年1月1日から10月1日に納付した保険料の額を証明する社会保険料、国民年金保険料控除証明書が日本年金機構本部より30年11月上旬に送付されています。確定申告にはこの証明書と10月2日から12月31日に納めたことを確認できる領収書などの添付が必要です。また、年の途中から国民年金に加入した場合などで、10月2日以降に初めて保険料を納めた人には、2月上旬に証明書が送付されます。なお、本人の保険料だけでなく、配偶者や家族の保険料を納付した場合も、その納付額全額が納付した人の控除対象となります。確定申告の際に、本人の保険料額と合算して申告することができます。その場合、配偶者、家族分の証明書も一緒に添付する必要があります。問い合わせ、年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-003-004 IP 電話からは電話 03-6630-2525 3月15日金曜日までの月曜日から金曜日2月11日祝日は除く午前8時30分から午後7時3月9日土曜日は午前9時から午後5時、または天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531。国民年金保険料の2年全納、口座振替のご利用を。国民年金保険料の平成31年4月の口座振替分で、割引額の大きい2年全納がご利用いただけます。また、社会保険料控除については、2年全納分の全額を納めた年に控除する方法か、各年に控除する方法のいずれかを選択していただけます。29年4月より、クレジットカード納付についても、新たに2年全納が可能になりました。なお、申し込み期限は2月末までです。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、天王寺年金事務所、電話 06-6772-7531。 上下水道。水道管の凍結にご注意ください。気温が氷点下になると水が凍り、水道管が破裂することがあります。次のような場合は特に注意してください。水道管がむき出しになっている。水道管が家の北側にある。水道管に風が強く当たる。低温注意報が発表された時。凍結を防止するには、水道管や蛇口などを保温材、毛布などで包み、 その上からビニールを巻き保護しましょう。水道管が凍った時にはタオルなどを巻きつけ、その上からゆっくりぬるま湯をかけて溶かします。熱湯を直接かけないでください。水道管が破裂した時には止水栓を閉め、水を止めて修繕を申し込んでください。また、止水栓の位置はあらかじめ確認しておきましょう。水道の修繕は、市観光事業協同組合、フリーダイヤル 0120-032-497 へ、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分、その他の時間帯及び土曜日、日曜日、祝日、年末年始は、市役所宿直室、電話 25-1000 へご連絡ください。問い合わせ、水道工務課、内線257。
2月17日日曜日より、大字東板持ちの一部区域で住居表示を実施。2月17日日曜日より、大字東板持ちの一部区域を東板持ち町1丁目に編入する住居表示を実施します。実施日以降は、住所の表し方が東板持ち町1丁目丸番丸号に変わりますのでご注意ください。なお、新住居表示から旧住所、地番の紹介にはお答えできませんのでご了承ください。問い合わせ、まちづくり推進課、内線452。成人用肺炎球菌予防接種。65歳以上で同予防接種を初めて受ける人に公費助成を実施しています。本市では、国が指定する5歳刻みの定期接種の年齢以外の人でも、65歳以上で同予防接種を初めて受ける人は、公費助成の対象となります。対象者、1、満65歳以上で初めて接種する人、2、満60歳以上、65歳未満の人で、心臓、腎臓、もしくは呼吸器の機能、または人免疫不全ウイルス、HIV により、免疫機能に障害を有する人、身体障害者手帳1級を有する人、または同程度の障害がある人、なお、これまでに公費助成を受けて接種したことのある人や、2回目以降の接種は対象となりません。費用3000円。ただし、生活保護世帯の人で、次の生年月日の人は3月31日日曜日まで無料で受けることができますので、接種前にお問い合わせください。4月1日月曜日以降は対象の生年月日が変わります。1、昭和28年4月2日から29年4月1日生まれの人。2、昭和23年4月2日から24年4月1日生まれの人。3、昭和18年4月2日から19年4月1日生まれの人。4、昭和13年4月2日から14年4月1日生まれの人。5、昭和8年4月2日から9年4月1日生まれの人。6、昭和3年4月2日から4年4月1日生まれの人。7、大正12年4月2日から13年4月1日生まれの人。8、大正7年4月2日から8年4月1日生まれの人。接種前に保健センターにご連絡ください。直接医療機関に行っても接種できません。申し込み、保健センター、電話 28-5520 へ。 申込者に受診票と実施医療機関一覧表を送付しますので、受診票が届きましたら、希望する実施医療機関に予約してください。また、実施医療機関以外で接種を希望される場合はご相談ください。介護予防特集。住み慣れた地域で自分らしく、いつまでも生き生きと健やかに生活するために、介護予防日常生活支援総合事業をご利用ください。本市の65歳以上高齢者数は、平成30年12月現在、32,956人で、人口の 29.45% です。今後も高齢化率は上昇を続け、3人に1人が高齢者になる日はすぐそこまで来ています。今は元気な人も、年を重ねることで日常生活が困難になる可能性があります。今回の特集では、高齢者の皆さんの介護予防と日常生活の自立を支援する介護予防日常生活支援総合事業をご紹介します。住み慣れた地域で自分らしく生活するために、この事業を利用して積極的に健康づくりに取り組みましょう。介護予防日常生活支援総合事業とは、同事業には事業対象者、基本チェックリストにより生活機能の低下が見られた人、事業対象者や要支援1、要支援2の認定を受けた人が利用できる介護予防生活支援サービス事業と、65歳以上のすべての人が利用できる一般介護予防事業があります。介護予防生活支援サービス事業には、研修を受けたスタッフや作業療法士などの専門職が自宅を訪問し、利用者の介護予防の取り組みなどを支援する訪問型サービスや、通所介護事業所などで生活機能の維持・向上のための体操や、専門職による講義などが受けられる通所型サービスなどがあります。一般介護予防事業とは、介護予防活動の普及や啓発、地域の活動支援などを実施する事業です。介護予防生活支援サービス事業。事業対象者と要支援1、要支援2の人が利用できる。事業は4つに分かれています。1、通所型サービス A 事業。A はアルファベットの A。 市の指定を受けた介護事業所に通所することにより、利用者一人一人の個別性を重視したサービスが受けられます。それぞれの介護事業所の特色を生かして、利用者の状態に合わせた運動プログラムによる身体機能の改善や、興味・関心ごとに合わせた自立支援プログラムを実施し、自宅での生活行為の維持・向上や地域活動への参加など、できること、やりたいことを広げるための支援をします。2. 通所型サービス C 事業。C はアルファベットの C。自立した生活を送り、自宅や地域での活動につなげるために必要な運動や食事、お口の健康などについて、専門職による講義や実技などを通じて週1回、3ヶ月間、計12回で総合的に学ぶことができます。平成30年度はコスパ富田林、若松町西1丁目 1828-1、コスパ富田林で実施しています。仲間がいるから続けられる、自分のペースで取り組める簡単なプログラム、頭にも体にも効くメニュー、体験した内容をホームエクササイズ、宿題として家でも継続を教室の特徴とし、3ヶ月で生活機能の改善を実感できる教室になっています。3. 訪問型サービス A 事業。研修を受けたスタッフやホームヘルパーが自宅を訪問し、調理や洗濯などの生活援助を自立に向けて一緒に取り組みます。4. 訪問型サービス C 事業。作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士などの専門職が自宅を訪問し、生活機能や心身の状態の把握、評価をし、運動、口腔、栄養の機能改善に向けた助言やプログラムの提案など、介護予防の取り組みを支援するサービスです。おおむね3ヶ月間。利用者の声。お茶会でお話しするのも楽しみの一つ。通所型サービス A 利用者の白石さん。介護事業所に通い始めてから、シルバーカーを押して歩く時の腰の痛みがなくなり、近所であれば杖で歩いていけるようになりました。また、健康管理にも注意を払うようになり、血圧チェックを続けています。体操だけでなく、お茶会で他の利用者さんとお話しするのも楽しみです。気持ちも前向きに。通所型サービス C 利用者の山本さん。コスパでリズムに乗って楽しく体を動かした後は、とても充実感があります。教室で教えてもらった脳トレーニングをしながらの運動は、日々の生活の中でも実践しています。教室に通い始めてから気持ちも前向きになり、一人で電車に乗って神戸まで行くことができるようになりました。集会所の笑顔はつらつ教室にも参加しているので、予習・復習になっています。今後も続けて参加していきます。また自転車で買い物に行けるように、訪問型サービス C 利用者の藤川さん。作業療法士から教えてもらった体操を毎日朝と夜に10回ずつ頑張ったら体が楽に動くようになりました。以前は閉じこもりがちになっていましたが、今では週2回運動を兼ねて自転車で遠くのお店まで買い物に行くのが楽しみになりました。また自分に合う栄養の取り方や歯の手入れ方法、おいしく食べ続けるためのお口の体操なども教えてもらい、実践しています。通所型サービス A 事業所理学療法士中島さん。やりたいことができる体を作るために必要な身体機能、心肺機能、神経機能、運動機能を向上させる方法などを具体的に助言させていただきます。これからも一人一人の希望に沿った丁寧なサポートを心がけ、地域の皆さんに信頼され、様々なことを気軽にご相談いただける。そんなかかりつけ理学療法士になりたいと思っています。通所型サービス C 事業所、健康運動指導士森口さん。利用者の皆さんに、今日も楽しかったな、来てよかったなと思っていただける。また、この運動をすればここが良くなるということを丁寧にお伝えして、納得して介護予防に取り組んでいただける教室になるよう心がけています。楽しみながら体の変化を実感していただける教室ですので、運動が苦手な人もぜひ気軽にご参加ください。街角トピックス。写真とともに見る12月から1月の出来事。希望にあふれた新成人の門出。1月14日、スバルホールで成人式が開催されました。本市では1359人の若者が晴れて成人の日を迎えました。式典では多田市長が思わぬ困難に直面しても、決して自分を見失わず、積極果敢に挑戦し続けてください、と新成人を激励。また、新成人の代表が誓いの言葉を述べるなど、式典は厳粛な雰囲気で終わりました。その後に開催された、きらめき同窓会、交流会、 では、久しぶりに顔を合わせる同窓生との再会に喜び合い、近況報告や思い出話に花を咲かせていました。なお、当日撮影した写真を差し上げます。希望される人は2月28日木曜日までにトピック「きらめき創造館」へお越しください。新病院の本体工事に着工。1月11日、済生会富田林病院で病院建て替えに伴う新病院建設工事の起工式が執り行われました。当日は関係者が列席し、工事の無事と安全が祈願されました。新病院の完成は2年後の秋を予定しており、完成後はこれまで以上に利用しやすく快適な医療空間として地域医療への貢献が期待されます。お鍋の匂いと湯気に誘われて。1月12日寺内町四季物語2019冬新春初鍋めぐりが開催されました。けんちん汁や伊勢エビ汁、ぜんざいなど20種類以上の鍋料理が販売され、お年玉袋を片手に鍋料理の食べ歩きを楽しむ子どもたちや、英気を養おうと今年の干支イノシシの入ったボタン鍋を頬張る人など、富田林寺内町周辺はお鍋の美味しそうな匂いと湯気に誘われた多くの来場者でにぎわっていました。